あなたがご自身のペースで学びたい、あるいはまあ学び直しを考えているなら、今日のこの資料は結構ぴったりかもしれませんね。
ええ。
敬愛大学四日市城高校の通信制課程、その魅力について深く見ていきたいと思います。手元にあるのは、あなたが持ってきてくれたこのパンフレット、K8 通信ガイド2026ですね。
はい、そうです。
ここから単なる通信制っていうだけじゃない、ユニークな学び方とかサポート体制とかそのあたりを探っていきましょう。今回のディープダイブのミッションは、あなたにとってベストな学びの形、それを見つけるヒントを掘り起こすということです。
この資料を見て、まず、注目したいのは、自宅学習が基本ではあるんですけど、それだけじゃないよっていうところですね。
うん。多様な学びの選択肢と、あとパンフレット全体から伝わる、なんていうか、生徒一人一人にちゃんと向き合おうみたいな、そういう姿勢、この二つがどうなってるのか、早速中身を見ていきましょうか。
そうですね。まずパンフレットでこうグッと強調されてるのが、自由っていうキーワード。自分だけのスペシャルな時間を作れると。
ええ。例えば紹介されている卒業生の方で、サーフィンにすごく打ち込みながら立教大学に進学したっていうケースとか。
へえ。
あるいはプロのドラマーを目指して今も練習に励んでる在校生の話とか。なんかこの自由度の高さをすごく表してるなって思うんですけど、どうですか？ただ自由って言ってもいろいろありそうですけど。
おっしゃる通りですね。で、大事なのは、その自由がいわゆる放置ではないっていう点かなと。
ああ、なるほど。
その自由をちゃんと支える基盤があるように思います。例えば、全日制の課程が併設されてるっていうのは結構大きいですよね。
はいはい。
パンフレット見ると、体育館とか図書館とか、そういう充実した施設を使えると。これはまあメリットでしょうね。全日制の方に転籍も可能だって書いてあります。
へえ。
つまり、状況とか、まあ目標が変わっても、学びのスタイルを調整できる、そういう柔軟性もあるわけですね。
なるほど。自分の時間を確保できる自由と、それを支える環境がセットになってる感じですかね。ただ、自由度が高いと、なんていうか、一人で勉強してる孤独感みたいなものもちょっと気になったりするんですが、そのあたりはどうなんでしょう？
そこがまた、面白いところで。このパンフレットを読む限り、学校行事にも結構力を入れてるみたいなんですよ。
学校行事ですか？通信制で？
ええ。自由だけど孤独じゃないよっていうなんかそういうメッセージを感じますね。例えば、USJ への修学旅行。
USJ？
これなんと、家族の参加も OK らしいんですよ。
ええ、それは珍しいですね。
他にもスポーツデーとか、文化発表月間とか。文化発表月間では、先生方もバンド演奏を披露するなんて話も載ってますね。
先生がバンド？
ええ。こういう行事を通じて、生徒同士とか、先生とのつながりを感じられる機会を、まあ、意識的に作ってるのかなと。参加はもちろん自由選択でしょうけど、選択肢があるっていうのが大事ですよね。
それはちょっと通信制のイメージ変わるかもしれませんね。仲間とのつながりも選べる、みたいな。では、肝心の学習面、勉強のサポートはどうなってるんでしょう？単位を取る仕組みとか、もし困った時とか。
学習の進め方は、基本的には、スクーリングってまあ通学授業ですね。それと、レポート提出、あとは試験。これで単位を取っていくと。
はい。
で、注目したいのは、そのサポートが結構手厚いっていうところです。パンフレットには、もし体調が悪くてスクーリング休んじゃっても、ちゃんと補充授業がありますよって書いてありますし。
ああ、それは安心ですね。
ええ。さらに、単位を取るための試験も、複数回チャンスがある、と。
なるほど、なるほど。
だから、まあ、ちょっとつなずいても、またチャレンジしやすい仕組みになってるのかなと。
セーフティーネットがしっかりしてる感じがしますね。それに、いつでも相談できる経験豊富な先生方がいるっていうのも、パンフレットで結構強調されてますよね。教えるだけじゃない、支える場所、みたいなフレーズも。これは心強いポイントになりそうですね。
ええ、そうですね。そのサポート体制を具体的に示すように、学習スタイル自体も、複数用意されてるみたいです。
学習スタイルが選べるんですか？
はい。未来フレックスコースっていうのは、週1日の通学と、あとは年数回の集中スクーリングを組み合わせる感じ。
ふむふむ。
一方で、マイスタイルコースっていうのは、集中スクーリングが中心で、まあ、より自分のペースで進めたい人向けかもしれませんね。
なるほど。
さらに、特定の科目だけ学びたいっていう人のために、科目収集コースっていうのもあるみたいです。
へえ、いろいろあるんですね。 転入学とか編入学、それにさっき話に出た前立腺からの転籍にも対応してるんですよね。
そうなんです。だから本当にいろいろな状況とかニーズを持った生徒さんを広く受け入れる体制があるということかなと思います。
うん。
その根底には多分パンフレットにも書いてある経典愛人っていう見学の精神があるんでしょうね。
ああ、見学の精神。
一人一人の個性とか可能性を大事にするっていう考え方。あと、経済的なことについてもちょっと触れられていて、国とか千葉県の授業料支援制度が使える場合がありますよっていう案内も。
それは大事な情報ですね。
ただもう国の就学支援金の無償化拡充についてはこのパンフレット作った時点2025年の5月ではまだ検討中ですよっていう中期はありますね。
なるほど。最新情報は確認が必要と。あともう一つちょっと気になったのが学校全体として転来学者ゼロを目指しているっていう点です。
書いてありましたね。
その一環として先生方向向けのアンコンシャスバイアス、つまり無意識の偏見をなくすための研修にも取り組んでると。これはなんか生徒の思いを最大限尊重したいっていうかなり強い意志の表れなのかなと感じたんですが。
そうですね。それはすごく注目すべき点だと思います。まとめると、この学校の通信制課程っていうのは、単に時間的に自由っていうだけじゃなくて、まあ必要なら使える充実した施設があって、任意参加だけども豊富な学校行事でコミュニティを感じる機会もあって、そして学習面でも精神面でも手厚いサポートがあると。
はい。
これらを組み合わせることで生徒一人一人がなんか自分らしい高校生活を送れる、そういう環境を目指してるんだなっていうのがこのパンフレットからは読み取れますね。
なるほど。今回のディープダイブで敬愛大学四日市城高校通信制のパンフレットが伝えようとしているその多面的な魅力結構見えてきた気がします。自由とサポート、自立とコミュニティ、なんか一見反対に見える要素をうまく両立させようとしてる、そんな感じがしますね。あなた自身の学びのスタイルを考える上で何か響くポイントはありましたでしょうか？
そうですね。このように高校生活の形って本当に一つじゃないんですよね。いろいろな選択肢の中から自分に合った道を探すことができる時代なのかなと。最後にこの資料を踏まえてあなたに一つ問いを投げかけてみたいと思うんです。
はい。
あなたにとって自分らしいペースで未来を築いていくっていうのは具体的にどんな学びの道のりを歩むことでしょうか？ちょっとこれを機に考えてみるのもいいかもしれませんね。